これ先週の木曜日の朝日新聞の記事なんですけども、オピニオン、世界の知識人の方にインタビューした記事ですね。でこれはフランス人の人類学者、歴史学者の方にインタビューした記事で、健忘なき世界、こういうふうにこうタイトルが書かれています。賛同する内容が非常に多くありましたから、少し紹介させていただきます。最初のところに、ここに込み出しに、薄れる宗教的信仰、壊される国家、夢失われた社会というふうに書かれておりますが、悪い方へと回り続ける歯車を誰も止められない、そんな気分が世界に広がる。過激派といわれる勢力の暴力、難民や移民への排他的な反応、分断される社会、そのように書かれて、その閉塞状況の読み解きに挑んだフランス人の知識人エマニュエル・トッド氏に聞いたと、そういう、インタビューの内容がずっと書かれているわけですが、この最後の方のところにですね、自由や平等、偽るのはやめ、真の危機を見よという、ここに込み出しがあるんですけども、このことをですね、私は本当にそうだなというふうに思いました。この段階で取り組まなければならないのは虚偽からの脱却です。お互いに嘘をつく人々、自分が何をしようとしているかについて嘘をつく社会、自分を依然として自由平等友愛の国という社会、知的な危機です。それは本当に起きていることを直視するのを妨げますと。自由や平等を偽るのをやめて真の危機を見ようと、そういう警告であります。そして一番最後に、グローバル化で人類は産業革命よりも重要で、新石器時代に匹敵するくらいの転換点を迎えているのかもしれないと、そういうふうに結ばれておりますけれども、本当にそういう困難な時代を私たちは生きていると。だからこそ神様に従っていかなければならないと、そのように思ったわけです。さて、先々週の主日礼拝の時は、渋田穂波姉妹が天に召されてまだ半日も経っておりませんでした。召される数時間前、苦しい息の中にある姉妹の病床を囲んで、教会の皆さんと共に姉妹の哀愁賛美歌を賛美し、その後枕元で、危篤の祈りをいたしました。悲しい現実に向き合いました。その日の説教前の改修賛美は、神聖賛美歌300番、罪に許されし好みはでありました。罪許されし好みおば、私は下手ですから、ちょっと皆さん一緒に賛美しましょう。300番ですね、はい。罪許されし御おば、主イエスはいつも愛したまいて、の泉を与えたまえり、イエスこそ我が主、我が命、主は我がために
血を流し、もう恵みを与えたも、我が身を落ちて我に応え、我が身を落ちて我に答え。
ありがとうございました。まあ、これは私の愛称賛美歌の一つでありますが、過去何十回、おそらく百何十回賛美したと思います。イエスこそ我が主、我が命、我何をもちてこれに応えん。この歌詞がこの時ほど胸に迫ってきたことはありませんでした。賛美しながら涙があふれてきました。そしてその後の聖歌隊による賛美、詩編23編の主は私の羊飼い、私に足りないものはないに至っては止めどなく涙があふれてどうしようもありませんでした。ではこれは、でもこれは悲しみの涙だけではありませんでした。主イエス様に対する感謝の、そして喜びの涙でもありました。まあ、具体的には申しませんが、多くの苦しみを背負ってこられた渋田保奈美姉妹でありました。彼女の生涯を思うとき、何故にこれほどまでのこの世の苦しみを背負わなければならなかったのか、何故に過酷な運命を歩かねばならなかったのか、人間的な考えでは説明がつきません。ただはっきり言えることがあります。渋田保奈美姉妹は死んで一粒の麦になられたということです。これまで全くイエス・キリストに目を向けようとされなかったご主人が、葬儀の挨拶の中でイエス・キリストの愛に触れたことを何度もおっしゃいました。とても想像できない出来事でありました。またあの寒空の葬儀に遠くから大勢の方が参列されました。生前の彼女を知る多くの方たちでありました。参列された方々が語られなくとも心の中で思っておられることは私には分かりました。苦難を負った人生の中にあっても、ジョークを絶やさず、また周りを気遣い、見事に人生を全うされたということであります。私は渋田姉妹の葬儀に携わり、彼女がこの世の苦しみから解放され、そして天の御国に凱旋されたことをはっきりと確信いたしました。渋田保奈美姉妹は死んでイエス様に倣って一粒の麦となられたのです。彼女の死によって多くの福音の実が実ったことを実感いたしました。今日の聖書の箇所、ヨハネ12章20節から26節を小山礼二先生が書かれた、編集された分かりやすい現代訳で、読みたいと思います。ヨハネ12章20節から26節を、現代訳で拝読します。さて、吸い越しの祭りを祝うためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て頼んでいった。先生、イエス様にお目にかかりたいのですが。ピリポはアンデレに話し、アンデレとピリポはイエスのところへ行ってそのことを伝えた。するとイエスは彼らにこう語られた。私が天の御国へ帰る時が来ました。よく言っておきますが、確かに一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかしもし死ねば多くの実を結ぶようになります。 私も死なずに生きていれば私一人だけです。しかしもし死ねばそれによって多くの人に新しい命を与えることができます。誰でも自己保身的な人はかえって大事な命を失う結果になり、この世で私のために喜んで自己犠牲を払う人は永遠の祝福をいただくことができます。私の弟子になりたいのなら私に従ってきなさい。私に仕えたいと思えばいつも私と一緒にいることが必要です。私に仕える人は天のお父様が祝福してくださいます。以上です。エルサレム入場から最後の晩餐に至るイエス様の最後の数日間について教官福音書マタイ・マルコ・ルカはさまざまな出来事を記しておりますが、ヨハネ福音書はそのほとんどを省略しております。そのきっかけとなる出来事としてギリシャ人の来訪の出来事がここに記されております。ここに登場してくるギリシャ人がどういう人たちであったかは、詳しくは聖書に書かれておりません。詳しくは分かりません。ギリシャ人でありながら過ぎ越しの祭りを祝うためにエルサレムに登ってきたと、二節に、説明されております。おそらくギリシャ語を話すユダヤ人のことではなく、生まれながらの純粋なギリシャ人、すなわち異邦人と思われます。イエス様が受難に向かう時の転機となる出来事を異邦人の来訪に見るヨハネ福音書は、福音がこのユダヤ人だけのところにとどまるのではなく、世界的な広がりを持つものであることを強調し伝えようとしていると考えることができます。一章44節でもピリポはペテロやアンデレと同じベツサイダの町の出であったと記されております。なぜピリポが登場するときわざわざベトサイダという彼の出身地を告げるかの理由は明らかではありませんが、十二弟子の中でピリポとアンデレだけがギリシャ名であることが関係しているのかもしれません。アンデレはユダヤ人のシモン・ペテロの兄弟として聖書には紹介されています。一方でピリポもユダヤ人であることを示すために出身地を記した可能性もあるかもしれません。ギリシャ名で呼ばれているということは、ピリポもアンデレもギリシャ人と何らかのつながりがあったのでありましょう。イエス様に会いに来たギリシャ人は言語上の問題で通訳を求めてまずピリポのところに来たと考えられます。ピリポとアンデレはイエス様と異邦人をつなぐ役割をここで担っているのであります。ヨハネ福音書はここに至るまで繰り返し私の時はまだ来ていないというイエス様の言葉を記してきました。カナの婚礼においては母に向かって夫人よ、あなたは私と何の関わりがありますか、私の時はまだ来ていません。2章4節にそのようにあります。また仮王祭の際には兄弟たちに私の時はまだ来ていない、またそこで人々はイエスを捕らえようと図ったが誰一人手をかける者はなかった、イエスの時がまだ来ていなかったからであると。7章30節にはそのような記述もあります。そのようにまだ時は来ていないと語ることでやがて来る時を予告し続けております。 そしてついにここにおいて時が来たと明確に告知するのであります。当時のユダヤ人の多くはローマ支配を打ち破りイスラエルを解放するメシアを待ち望んでいましたので、人の子が栄光を受ける時が来た、この23節のこのイエス様がそのように語れば、弟子たちはこの世の勝利という意味での栄光を期待したことでありましょう。しかしイエス様は人の子が栄光を受けると言われたすぐ後に一粒の麦が地に落ちて死ぬとそのように語られ、ご自分の十字架の死において表せる栄光であることを示されたのであります。いよいよその十字架の時が来たのです。25節の自分の命を愛する者、そのように口語訳で訳されておりますが、その命とその後の永遠の命に至るとあるこの命は、プシケとゾーエという違ったギリシャ語が使われております。プシケはこの自然の肉体的な命のことを言います。そしてゾーエは霊的な命を表しております。自分の命、プシケを憎む者という表現は、肉体としての命を粗末にすべきだという意味ではなくて、イエス様の受難が肉体的な命をすら守るのではなく、投げ出すものだということを示しております。このたわわに実る麦、小麦は、このブドウとともに農業、豊作、肥沃、土地が肥えている、そういうことを表します。皆さん、麦の収穫倍率、難しい言い方をします。一つの麦が、それが畑に植えられて、何粒ぐらいになるでしょうか。何粒ぐらいになると思いますか。まあ私はあるその記事を読むまでは、一粒の麦が茎が出て、こう穂が何本か出てですね、おそらく100粒200粒になるだろうというふうに思っておりましたが、ある本によりますと、麦はだいたいヨーロッパ、それからアメリカが主な産地ですね。一粒からだいたい平均して20粒だそうです。でも日本も少し小麦は取れますが、日本はなぜかですね、50粒ほど取れるそうです。これよくわかりませんが。またこの別のことですが、日本、東南アジアは米の生産があるわけですけれども、米の生産量と麦の生産量、この比率はどれぐらいかということもそこに書かれておりました。これ本当に私不思議と思いましたが、ほとんど変わらないこのトン数量だそうです。ブドウと麦と米、これもだいたい3分の1、3分の3分の1ぐらいの、ほとんど変わらない、そういう量だというふうにも書かれておりました。これも本当に不思議だなというふうに思ったわけであります。ここで示されますのは、自分が一粒の麦として何粒になるだろうか、そういうことを示されるわけであります。世の中の悲しみや思い煩い、不安のない人はいません。エデンの園には悲しみや不安や恐れが ありませんでしたが、サタンが喜びは平安、愛、幸せを奪い、罪を通して私たちの心に歪んだ感情を植え付けました。悲しみや恐れは神様が与えられた感情ではありません。神様は私たちに喜びを与えてくださいました。それは世が与える喜びとは違います。世が与える喜びは一時的で死と絶望につながっておりますが、神様が与えてくださる喜びは永遠の喜びです。それは命と希望を与えます。十字架を追うために去っていかれるイエス様を弟子たちは悲しみと不安の思いで見つめました。しかしイエス様は、あなたたちの喜びを誰も奪い去ることはできないと言われました。牢に閉じ込められていたパウロは、喜びなさいと言いました。感謝と喜びを語ったのです。渋田穂波姉妹が天に召されるという悲しみの中で、私を捉えたのは神の国への望みと救いの確信でありました。先だって説教の中で、私は今の時点で天の御国に行ける確信が今一つないということを証しいたしました。しかし渋田姉妹が追ってこられたこの世での苦しみを覚えるとき、彼女は間違いなく神の国に凱旋されたと確信を持つに至りました。そしてそのことによって、私自身も神の国への望みと救いの信仰を強めるに至りました。生きていれば耐えられないほどの苦しい状況に遭遇することがあります。しかしイエス様は私たちの悲しみを喜びに変え、世が決して奪い去ることのできない喜びを与えてくださいます。神様を愛する人には、悲しみが喜びに変わり、うめき声が賛美に変わる恵みがあります。すべての苦しみと悲しみの涙は、神の国の永遠の喜びと祝福のための海の苦しみです。あらぬは決して結論ではありません。約束の地への過程であり、プロセスであり、私たちを整えていかれる神様の御業であります。イエス様が語られる栄光は、十字架の後ろにある栄光でした。十字架のない栄光は偽りであり幻です。掴んだと思っても何も手に残っていないのです。苦痛のない名誉は名誉ではなく、苦労せずに得た富は富ではありません。汗と犠牲の中で得たものが誠の財産であり、名誉であり、栄光になるのであります。それにふさわしい苦難が必要なのです。神様による喜びを回復し、決して奪われることのない喜びの道を共に歩いてまいりましょう。お祈りいたします。無条件の愛のゆえに命を捨て、永遠の命をくださった主は一粒の麦でした。主の生き方に倣って、この地で一粒の麦として死に実を結ぶことができますように、どうぞ私ども一人一人を導いてください。この感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。